それでは皆さんもそれですので、ただいまから都市集客施設整備特別委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお手元に配布の次第に従い進行いたします。なお、予算案の審査については、次第の裏面に記載のとおり進めたいと思います。また、会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を30分程度といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。3分でもいいですよ。なお、発言に際してはマイクを意識し、聞き取りやすい質疑答弁に努めてください。それでは、議案の審査に入ります。予算に関する説明書、括弧1をご用意ください。議案第49号、令和6年度、高崎市一般会計予算の所管部分を議題といたします。最初に参院の審査を行いますので、30ページをお開きください。30ページから33ページの16巻、国庫支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。42ページをお開きください。18巻、財産収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。54ページをお開きください。23巻、司祭についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。続いて歳出の審査を行いますので、176ページをお開きください。5巻、労働費についてご質疑ありませんか。中村さとみ委員。
はい、すいません。労使会館の建設事業についてお伺いいたします。労使会館の建設の方ですね、順調に進んでいると思いますけれども、駐車場の整備について、思いやり駐車場の設置も含めてお伺いしたいと思います。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。駐車場につきましては、施設北側に約35台分の駐車場を整備し、ゲート式駐車場として管理する計画としております。このうち思いやり駐車場につきましては、法令に従い1台分を確保いたします。さらに利用状況によりましては、1台では不足することも考えられますので、その際は会館南側正面に車も入れるフリースペースがございますので、そこを活用し対応いたします。以上でございます。
中村さとみ委員。
はい、思いやり駐車場も1台分プラスアルファつけていただけるということで、また駐車場の方ですけれども、既存施設よりも、約35台ということでちょっと減ってしまうということになると思うんですけれども、労使会館の駐車場に止められない場合の対応などはどういった形を取るのかお伺いいたします。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。近隣には民間駐車場が多くございますので、それらを活用しまして、近隣駐車場を利用した場合でも、労使会館の駐車場利用者と不公平感が生じないルールを検討いたします。以上でございます。
中村さとみ。
はい、近隣駐車場を使った場合もですね、労使会館の駐車場利用者と不公平感が感じないような、ルールを検討していただけるということですので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
他にありませんか。高橋みなおい。3分。
予算なんで基本的なことをお聞きしたいと思うんですけど、この労使会館建設事業、6年度がメインの年度になるのかなというふうに思うんですが、6年度はどのような工事を予定していて、もちろん建設工事なんですけど、そしてどの程度の事業率になるのか、それについてお伺いします。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。令和6年度の予定につきましては、現在基礎工事を行うための掘削工事を行っておりますので、引き続き基礎工事や鉄骨工事、また内装外装工事へと進みまして、令和7年3月末の竣工を目指して整備を進めてまいります。以上でございます。
川島みなも委
員。はい、ありがとうございます。6年度がメインで7年の3月ですか、末の竣工を目指しているということでございますけど、 そうしますと、まあ、当然これ開館は7年になると思うんですけど、その開館についてどのような認識なのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。労使会館の建設工事は令和7年3月末の竣工を目指して整備を進めておりますので、引き続き令和7年度中の稼働を目指しまして準備を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
高橋美奈子委員。
令和7年度中には、まあ、開館できるということで確認できましたので、はい、よろしくお願いしたいというふうに思います。それと最後に要望をちょっと言わせていただきたいんですけど、まだその労使会館の運営自体がね、市直営になるのか指定管理者を使うのかと、まだこれね決められてないので何とも言えないんだろうというふうに思いますが、体育館も兼ね備えた近代的なこれ私会館になると思うんですよ。そうしますと、まあ何ていうのか、なんですか、正式名称は労使会館でいいと思うんですけど、その何ですかね、ミドルネームっていうんですかね、そういうもので市民から公募したりして、よりその建物に合ったようなネーミングっていうのをぜひ、考えてほしいなというふうに思っています。まあ、これからのことなんでしょうけど、まあ、7年って言っても、まあ、あと1年ちょっとぐらいしかないので、まあ、その辺はこう事業形態とかしっかり決まりましたらお願いをしたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。以上です。
よろしいですか。
はい、
はい、他にありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。220ページをお開きください。220ページから223ページの8巻土木費参考都市計画費についてご質疑ありませんか。渡辺貴博委員。
はい、すみません。参考8目市街地再開発事業費のところですね、高崎駅東口ペデストリアンデッキ設計委託料についてお聞きしたいんですけれども、まあ、現在ヤマダ電機のところも含めました、まあ、エレベーターが何個かあると思うんですけれども、こう再開発側もですね、これエレベーターが設置されるのかについてちょっとお聞きいたしたいところです。
市街地整備課長。
はい、お答えいたします。ペデストリアンデッキが、接続いたします再開発ビルの方の内部の方にデッキを利用する方も自由に乗り降りできるようなエレベーターを配置する計画で検討しております。接続のデッキの方は市で整備いたしますけども、公共性と利便性に配慮いたしまして、再開発事業でエレベーターを配置し利用できる計画で調整を進めております。以上でございます。
渡辺貴博委員。
はい、ありがとうございました。まあ、公共性と利便性に配慮いただいて、まあ、整備いただくということを確認いたしました。まあ、ちなみにもし分かってたらでいいんですけれども、その現在、運用されているエレベーターに関しては、まあ、24時間利用可能かと思うんですけれども、今回新たに設置するですね、再開発ビル内のそのエレベーター、これについても24時間利用できるのかどうかについてちょっと、まあ、もし分かりましたらお聞かせいただければと思います。
市街地整備課長。
はい、お答えいたします。こちらもですね、同様に24時間利用できますように私どもは考えているんですけども、何も準備組合、今、これから組合になるんですけども、保社 の権利者の皆様がいらっしゃいますので、そちらの方とですね協議いたしまして、まあ、セキュリティとかそういった関係もございますので、今後設計を進める上で、まあ、24時間開放できるような設計で進めていければと考えております。以上でございます。
渡辺貴博委員。
はい、すいません、ありがとうございました。まあ、都外開発ビルには、まあ、商業施設ですとか、まあ、公営施設のほか、まあ、住宅も入るとお聞きしておりますので、まあ、居住部への配慮もいただいた上での、まあ、設置運用となると思うんですけれども、まあ、そちらについても検討の方よろしくお願いいたします。以上。
はい、他にありませんか。青木和也委員。
はい、同じく、8目の、高崎駅、東口栄町地区第1種、市街地再開発事業について何点かお尋ねしたいと思います。 こちらの事業につきまして、そのスケジュールと、市が整備する施設について改めて確認をさせてください。
市街地整備課長。
はい、お答えいたします。現在、再開発準備組合におきまして、施設計画や、収支計画などの検討を重ねているところでございます。令和6年度からは、基本設計を開始いたしまして、令和6年度末には事業あ令和6年末には事業認可申請を行いまして、法定再開発組合の設立を目指してまいります。組合設立後の令和7年度から、実施設計、権利返還計画の作成を行いまして、解体工事、本体工事へと進んでいきます。詳細なスケジュールにつきましては、事業認可申請を行う段階で決まってまいります。本市が整備する施設でございますけれども、子ども図書館や子どもの室内遊技場、会議室やラウンジを備えたパブリックゾーン、子育て何でもセンターの機能を整備するほか、中央体育館を移転する計画でございます。以上でございます。あ、中央公民館でございます。すいません。以上
でございます。はい、青木和也委員。
はい、ご説明いただきましてありがとうございます。まあ、改めてでございましたけれども、令和6年度そして令和7年度の動き、そしてまた詳細に、詳細なスケジュールについても今後であるということも確認をさせていただきました。また本市が、整備する、施設につきましても、ご説明いただきましてありがとうございます。で、先ほどご答弁いただいた中にも、ありましたように、子ども、図書館につきましては、検討委員会の方ですで、にその報告書の中で大きさが示されておるかと思います。中央公民館の規模につきましてはどのようになっているのか確認をさせてください。
市街地整備課長。
はい、お答えいたします。中央公民館につきましては、末広町で現在利用されております、集会ホールや、学習室、美術室や和室、事務スペースなども含めまして、現在と同規模の、同等の規模を整備する予定でございます。どのような部屋、用途、必要な機能等の詳細につきましては、現在の中央公民館の利用状況などを勘案しながら調整してまいります。以上でございます。
青木和也委員。
はい、はい、中央公民館の規模についても確認をさせていただきました。こちらにつきましても、まあ、これまでいろいろな形で中央公民館、市民の皆様はじめ多くの方々に使用されてきたというふうに思っております。またそういった機能というのも今後この新しい方においてもちゃんと準備をしていただければというふうに思っております。で、この中央公民館が整備をされるということで、またもろもろ先ほどお話しいただきましたように子ども図書館や子どもの室内競技場、また会議室、またそして子ども何でもセンターの機能というようなことでございまして、まあ、こういったものが整備をされるとですね、やっぱり駐車場が必要となってくるというふうに思っております。こちらにつきまして、駐車台数などはどのような計画となっているのかお知らせいただければと思います。
市街地整備課長。
はい、お答えいたします。堺町の再開発ビルにつきましては、高崎駅からペデストリアンデッキで直接つながることになりますので、公共交通などを利用して安全にアクセスできる利便性の高い施設として整備いたしますが、施設内には7層8段の立体駐車場を整備いたしまして、より使い勝手がいい施設として計画しております。台数につきましては、駐車場の不義務条例、代店立地法の法令で定める必要台数のほか、権利者の方々や整備する各施設について必要な台数のヒアリングを行いまして、十分な利用が可能となるよう関係機関と調整しているところでございます。以上でございます。
青木和也委員。
はい、ありがとうございます。こちらにつきましても、いろいろなヒアリング等々を行っていただくということでございます。そちらにつきまして引き続き進めていただければというふうに思っております。本当にですね、これ再活ビル、こうイメージ図を見るだけでも、まあ、本当に隣は芸術劇場ですし、東口の、がよりこう高崎市にとって一大なんていうんですかね、こう街づくりの一端として、本当にこう近代的な、また高崎市のその、今にふさわしいものになってくるのかなというふうに期待をしておるところでございます。引き続き こちらにつきましてもお願いをしたいというふうに思っております。以上です。
他にありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。続いて地方債の審査を行いますので、定例会議案2をご用意いただき200ページをお開きください。200ページ。地方債に、大丈夫ですか。ですか。地方債についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第49号の所管部分を規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第49号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきましてありがとうございました。なお委員会報告の作成については私に一任いただきたいと思いますがいかがでしょうか。はい、それではそのようにいたしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いいたします。
はい、
兵頭副市長。
はい、執行部からのその他はございません。以上でございます。
はい、なければこの際委員の方々から執行部に対してお聞きしたいことがありましたらお願いいたします。はい、なければ本日の都市集客施設整備特別委員会を閉会いたします。